もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
最初に年齢からお願いします。
51です。
51歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい。
ご主人何歳でしょう？
58になります。
58。
はい。
お子さんは？
長男が独立してまして、はい、24歳と、
24。
次男が15で一緒に暮らしてます。
では3人暮らしですか？
はい。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
はい、今後老いていく父と母とどう付き合っていけばよいかということなんですけども、
このお父様お母様はご自分の、それとも
私の父母で、
はい、ご自身の、はい、
父が81歳で、
はい、
母が75歳です。
はい、あなたにご兄弟はいらっしゃいますか？
はい、弟がおります。
はい、おいくつでしょう？はい、
45ですね。
わかりました。お父様お母様は近くに住んでますか、それとも
ちょっと隣の県っていう感じですね。
はい、わかりました。はい、じゃあどのような理由でこのご相談でしょう？は
い、私の生い立ちなんですけども、はい、今でいうネグレクトみたいな感じで、そんな汚い感じではなく、精神的なネグレクトで、生まれてすぐに父が授業を始めたんですね。
はい、
で、忙しくなってしまったのか、うん、おばあちゃんのところに半年ほど私を預けてて、
はい、
3歳までに何度か行ったり来たり私がしたらしいんです。
はい、
で、その後記憶があるのは、保育園あたりからで、
うん、
もう普通に4人で弟も一緒に暮らしてるんですけども、
はい、
事件がありまして、いわゆる性犯罪の被害者になってしまって。
どなたがですか？
あ、私が。
はい、
で、その時に小学校低学年だったんですけども、
はい、
習い事に行った帰りに会ってしまって、
はい、
すぐに言えなかったっていう記憶はあるんですが、
うん、
その後言ったら、母は知らない、そんなの分かんないって知らぬ存ぜんで通されて、
はい、
でお父さんの方に言いに行ったら、うん、笑われて、
はい、
済まされてしまったっていう記憶があるんです。
これ低学年ってだいたいどのぐらいの年齢だったか覚えてますか？
9歳だと思うんですけど。
9歳。
はい、
小学校3年とかそれぐらいですかね。
そうですね、3年、はい、そうですね。で、なんか結構時間があるから気をつけましょうっていうのが地域にあって、
はい、
近所の同級生はお母さんがすぐに学校に行ったりとか守ってくれたのに、
はい、
どうしてうちの母を守ってくれないんだろうっていうのがありまして、
はい、
まあ、それがまあ一つと、あともう一つが、母の性格が結構どっち上がってて、3歳ぐらいまで違うところに住んでたんですけど、
はい、
お母さん同士の会話とか井戸端会議的なところで、人の悪口を言い過ぎちゃって、
はい、
で引っ越したっていう羽目があったらしいんです。
はい、
そういうようなお母さんで、
はい、
私が学校の持ち物とかでもなんか一人だけ変だったりすると笑われたりとかしちゃって恥ずかしかったりとか、
うん、
いい点数取ってきても褒めないとか、うん、彼氏を連れてきたら否定されるとか、
うん、
もうことごとく笑顔なんですけど、うん、やってることはものすごくて、
うん、
そんな母をずっと見てたら、もう最近コロナのおかげで行ってないんですけど、実家とかには、
はい、
これからどうしたらいいかなっていう。
でもコロナの前までは交流はあったんですね。は
い、交流というかね、一回だけ家族で行くみたいな形です。
例えばお孫さんを見てもらったりとかっていう交流はなかったのですか？
ないんです、ないです。見ようとも思わない人だし、私の方も預けても不安だし、一回長男が交通事故にあって、
はい、
迷子になってるんで、
はい、
うちの母のせいで。
なるほど。
だからちょっと預けられないですね。
で、お父様とはどうですか？
母のせいなのに私が殴られたりとか。
殴られたこともあるんですか？
あります。
なぜあなたはこれから老いていく父母をどうしたらいいかということに思い出したんでしょう。
父の方がちょっと足が最近悪くなって、うちの長男が見に行ってるんですけども、はい、体が悪そうだって言った時に、前だったら母はすぐに老人ホームに入れてくれなんて言ってたんですけど、はい、父の方は自分が見ると、で自分が老いたらその家にずっといたいみたいなことを言い始めて、うん、そしたら、まあ、一番近い私が見なきゃいけないのか、うん、ってか私は絶対見たくないので、どうやったら逃げられるのか、
うん、
であとまたおばあちゃんも健在なんですけど、ちょっと司法書入ってるんですが、
90代でいらっしゃいますか。
そうなんです、はいはい。でそのおばあちゃんがこんなお母さんでごめんねなんて言ってくれるぐらいのすごくあったかい人だったので、
うん、
その人の席で私がまた一緒に母といると嫌でどうにかなりそうなので、
うん、
付き合いとかもどうしたらいいのかなと思いまして。
そうすると今日のご相談はどうなりますでしょうか。
こういったちょっと破天荒というか変わった母と老いてく母はどういうふうに付き合ったらいいのかなと思いまして。
破天荒な母が嫌なあなたってことですよね。
そうですね。
ですよね。あなたにとっては嫌だと思っている母をどのように付き合っていったらいいでしょうかというご質問ですね。
はい、
はい、わかりました。今日の回答者は弁護士の野島理恵先生です。野島先生お願いします。
もしもし聞こえますか。
はい、聞こえます。
こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
今お父さんもお母さんもそのヘルパーさんとか介護とかもなしに二人でなんとか生活をしておられるってことですか。
うん、そうなんです。まだ今は大丈夫なんですけども、これからはちょっといろいろ厳しくなるかなと思うんですけど。
で今は年に一回だけ。
私は会ってないんですけど、一応長男が行ってるから、
うん、
話だけは聞いてるんですけど。
でね、お父さんとお母さんがどうにかなる、面倒見なきゃいけなくなるかもしれないっていう、そういうあなたにとって危機的な状況はまだかなり遠いですよね。
遠いんですかね。まあ、4、5年って感じがするんですけど。
これ、今心配してもしょうがなくないです？
ああ、そうですね。ノイローゼなんですかね。母のことがいろいろこう出てきて、なんか悔しくてたまらないですね、今。だから、そういう時が来たらどうしてやればいいのかと思って。
どうしてやればいいのかっていうのは具体的にはどういうことですか？どうしてやればっていうのは。
汚物をなんかこういろいろしたりとかしなきゃいけないかもしれないんですけど、うんうんうん、そういった時にまたふざけられたら私はどうしたらいいのかなと思っちゃうんです
よね。ご自身でやらない方がいいんじゃないですか？それ。
そうなんですよ。どういう回避すればいいのかなと思って。
それこそホームに入れちゃうとか。
ああ。
親のことを心配なのは分かりますけれど、うんうん、まだ一応ご健在なんで、
うん、
親のことを心配してる前にやっぱご自身のね、
うん、
ご家族、
うんうん、
ご自身の人生を考えた方が
そうなんですけど、
いいんじゃないですかね。
うん、
分かんないですよ、親のことなんてね。でもしかしたら何らかのきっかけで、あの時はごめんねとか言い出して仲良くなるかもしんないし、
絶対言わないです、
うん、絶対言わないんだったら決まってますよね、ほぼね。それは介護しない方がいいですよ。したら二人とも不幸になりますよ。
うん、
だってそんなこと嫌だなと思ってるやつ無理くり介護なんかしてたら、それこそ一歩間違ったらなんか虐待みたいなことになっちゃうし、
そうそうそうそう、怖いですよね。
それもしょうがないですよね。
なんか法的にあるんですかね、うん、拒否しますみたいなヘルプカードじゃないけど、
難しい。ただ拒否までしなくても、
うん、
介護の人来てもらったりデイサービスに行ってもらったり、うん、ショートステイに行ってもらったりして、
うん、
あらゆるそういう資源を駆使して、
うん、
好きにやってもらうしかないんじゃないですか。それってでも長女のあなたが心配してもある意味しょうがなくって、
はいはい、
まず親たちが自分のことを自分で心配してもらわなきゃいけないじゃないですか。
これがだから子供の頃からのあれなのかもしれないんですけど、
うん、
心配性なんですよね。でどうしようと思ってるかもしれないんですけど、
今どういうふうに親たちが老いていくかもわからないじゃないですか、
うん、
歩けなくなるのかボケてくるのか、
うん、
その時施設に入るっていう人もいるし、そうじゃない人もいるし、具体的なこういろんな条件がまだ決まってないうちに、ああなったらどうしようこうしようってお考えになってても、
うん、
正直なんていうか無駄ですよね。
無駄、
うん、無駄だと思う。でそんなことで悩まれてる暇があったら、 あなたご自身のご家族を大事にされた方がいいと思いますよ、それは。
そうなんですけどね、
うん、そうなんだけどそれができない、
頭にこびりついてるんですよね。なんかもう本当に自分が子供にやってあげることが、
うん、
母には何もやってもらってないんで、
うん、
そのたんびになんでこんなことしてくれなかったんだろうとか思っちゃうんですよね。
それって言わないんですか、お母さんに。
言ったところで、あ、忘れたってずっと言ってます。
伝えたことはあるんですね、じゃあね。
あ、もう何回も会うたんびに言ってて、でなんだヒステリーだとか言われたりとか。
今のお話を聞いてると、父と母の老後をどうしようっていうことよりも、お母様との長年のこじれまくってしまった関係性をどうしたらいいかっていうご相談なのかな、どっちかっていうと。
あ、そうかもしれないですね。
そうですよね、どっちかっていうとね。
あ、本当だ、頭が今すっきりしました。
確かにね、なんか痴漢とか嫌なことされて、そんなこと知らんなんて言われたら子供としてはそれは傷つきますよね。
しばらく分かってなかったんですよね、私やられてることも。で、中学校になってから、あれはと思って。
まあ、そんなことを言っても無駄な親だってことも分かってらっしゃる。
はい。
ただそんなことを言って無駄な親だけども、これはこういう親なんだから仕方がないと。
そうね、踏ん切りですかね。
踏ん切りをつけるところまでまだ行ってらっしゃらないっていうことですかね。
うん。
いいんじゃないですか、無理に踏ん切りつけなくても。
ああ、うん。
心ゆくまでこのクソババアと思ってた方がいいんじゃないですか。うん、その方がさっぱりするんじゃないです。で、ある程度憎み切ったらまた別のものが出てくるかもしれないし。
なるほど、うん、こっちの自分の気持ちの整理かもしれないですね、うん、確かに。
心配ってよりも、
うん、
親のことにいろんなこう不満が溜まってイライラしてらっしゃって、うん、かつその不満をぶつけたところで解消できないんだってことも分かってらっしゃるけれども、うん、そのこと自体もいいやと、こんな親なんだと、
はい、
いう風なところまではなかなかいけていないってことですよね。
そうですね、うん、そうか、そうなんだ、仕方がないね、うん、そういう親に当たったってことで、
うんうん、まあ、いいんじゃないですか。別にお母様とか立って歩けなくなったりボケてきたりしたら、それは別にホームにでも入っていただくしかないし。
そうですね、
うん、
どうします。
うん、それはそれでまあしょうがないよねと、はい、家にいたいとかいろいろ言ってるけれども、うん、そういう関係性じゃないよね、はい、私とあなたはねっていう。
あ、確かに言ってやりますね、
うん、そんな介護してあげたいとかしてもらえるっていうような関係性じゃないよねと、
うん、
そういう親子関係だよねうちらみたいな感じで。
そうです。それただメタメタするから気持ち悪いんです最近、
うんうん、
見えてるんですかね、やっぱり、うん、自分のだけが。
そうなんでしょうかね、うん、だから、ね、お母様のこともまあいろいろあるでしょうけど、まだまだね、小さいお子さんもいるし、ご自分の家庭もあるから、はい、あんまりそのことでね、ああどうしようと思っててもしょうがないというか、とかどうしようもないし、うん、
そうですね、
うん、
はい、ありがとうございました、うん、すっきりしました。はい、
ちょっと待ちくださいね。
もしもし、
はい、
はい、どうでしたか。
いや、もうすっきりしました、ありがとうございます。
何にも解決はされてないけどすっきりしますでしょ。
でもすっごいなんか仕分けされたっていう感じがします。
そう
頭の中が。
どんな仕分けの感覚ですか。
もう母は老人ホームに入れると、うん、
はい、
で、ね、私の人生は自分が楽しむと。
そう、自分の人生楽しむためには結構いろいろ考えなきゃいけないかもしれないし、
うん、ね、そうですね。
でもそっちの方がよっぽど楽しいでしょ。
そうですね、楽しい苦労ですね。
そうで、はい、野島先生もおっしゃってたけど、わざわざなんか踏ん切りつけなくていいですよっていうことも大事ですね、うん、
はい、
うん、そりゃこじれた関係性だったんだって覚えといてください。
はい、ね、分かりました。
で、それって別にいくら毎日過去を悔やんでも直せないし、ね、
うん、
期待もできないし。
本当です ね。
だからたまにこうやって誰かに、はい、お母さんまたベタベタするから嫌なのよってなんか言えるだけでもだいぶ違うと思いますから、
うん、すね、
あの、はい、どうぞご自分の人生考えるっていうことをやってみてください。
はい、はい、ありがとうございました。
よろしいですか。
はい、
じゃあありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼します。